the photo, Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events, that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Photo move in.
皆さんこんにちは。
こんにちは、
この番組は写真を楽しもうをテーマに写真やカメラのことを中心におしゃべりしているラジオ番組フォトムービンです。お相手はあんちゃんと
寒くてびっくりあさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、かなり寒くなってまいりましたね。
そうですね。で、新潟も寒いんですけど、私、ちょっと今週は、関東の方にちょっと、用事があって行ってきたんですけど、
はいはい。
新幹線降りたら雪降ってまして、
あー、降ってましたか。はい。
ちょっとびっくりしましたよ。
すごい、ね。下手すると、新潟市内より降ってるかもしれないですね。
その日の朝は新潟全然降ってなかったんで、新幹線降りたら逆にこっちの方が降ってると思って、ちょっとびっくりしましたよ。
すごい、大変なことになってますね。交通の方は大丈夫でしたか？
一応ね、電車の方は若干の遅れぐらいで、あと動いてたんですけども、一番びっくりしたのはあれですね、やっぱりその、イレギュラーなことだからなんでしょうけど、ノーマルタイヤでガンガン走ってる車もいるし、自転車もいるしで、
怖いですね、それはね。
結構すごいなっていうか、たくましいなと思って見てましたけどね。
すごいですね、ちょっと事故とか怖いですけど、いや、冬はちょっと気をつけてほしいですね。ということで、皆さん冬装備大事にしましょうね。ということで、第101回フォトムービンスタートです。
この番組は写真を楽しむすべての方へフォトムービンがお送りいたします。
今週はちょっと天気が荒れてましたけど、どうですかね、今週。ちょっと一周休んでしまいましたけど、写真の方は撮ってますかね。
そうですね。私はね、写真はそんなにたくさん撮れなかったんですけど、今週も結構あちこち行かせてもらってまして、で、今週は長野と、あとは魚沼の方、あと栃尾とか、六日町とか、あと関東と、いろいろ回ったんですけども、そうですね、行く先々で雪に見舞われたっていうのもあって、ただね、長野の方はそんな、天候悪くなかったんですけど、これといった写真も撮れず、で、魚沼の方はですね、雪がすごくてですね、写真どころじゃなかったっていうのが正直なところなんですけども、
そうですね、もともとかなり深いところですもんね。
そうですね。で、走ってたら結構吹雪がすごくて、視界もすごい悪かったんですけれども、そんな中に除雪車が大きいのが来てるの気づかなくて、で、なんか雪の塊を避けるのに、こっちの車線にグッとこう来てたんですね。で、気づかずに危うくぶつかりそうになったりとかですね。
危ないですね。
あとは細い道で、こっちはもう怖いんでライト、こうこうとつけて走ってるんですけど、やっぱね、ライトつけないで走ってる人が結構いたので。
いますね。
あれはちょっと怖かったですね。
いいですね。見えないですかね、ほんとね。
そうなんですよね。で、たまにこう、路側帯ちょっとこう、止められるような場所が2、3ポンポンあったんで、そこにちょっと脇寄せて、雪の壁をちょっと取ってみたりとか、で、途中のコンビニに泊まってですね、コンビニの駐車場から写真撮ったりとか、こんなのはチラチラできましたけどね。
あっち 今日どのくらい1メーター2メーターもザラに降ってましたか、積もってましたか。でもね、
ね、でもだいぶ縮んだみたいですよ、
う
ん、雪。
あ、どうですか。
うん、ただあのところどころやっぱりまだその壁になってるようなところはありましたけども、ざくっと見てどのぐらいなんでしょうね。やっぱり雪の壁自体は1メーターオーバーですよね、うん、2メーター近くっていうか。
ありますよね、あっちね。
うん、まあ、高速の乗り口のところにこう壁ができてたりとかね、こうしてますんで。ただあの道自体はね、除雪がやっぱり早いっていうのと上手だっていうのがあるんで、走る分にはね何の影響もないですけどね。
そうですね、あっちの方を走ると本当世界がなんか変わったみたいなところになりますもんね。
そうですね。ただね、結構その脇道にちょっと入って景色が綺麗だから、あの横に止めようとか、脇道入ってちょっと向こう行ってみようとかね、するにはちょっと勇気がいるような感じですね。
そうですよね。あのこの前ちょっとうっかりそう、あの撮りたいものを求めて山行ったら一本道になっちゃってましたからね。そういうとこが多いですからね、
そうなんですよね、道ね、慣れてないと、知ってる道だったらいいですけど、知らない道に入っていくとね、やっぱり、道幅が狭かったりとか、まあ、除雪がね、しきれでないとかね、そういうのちょっとね、この時期怖いですからね。
そうですね、気をつけないですね。
それであのそっち方面行った時に、まあ、ところどころちょっと早めに、まあ、あの天候が悪いの分かってたんで早めに出て、で、ま、その仕事の時間までちょっと時間があったんで、あの道の駅にこうあちこち寄り寄り行ったんですけども、でその中でですね、あの結構道の駅ってやっぱりあの観光案内じゃないですけどそういう役割もありますから、あのパンフレットがねよくたくさん置いてあるんですけども、それ見てましたらですね、まあ、いくつかあったんですけども、越後長岡六大雪祭り、2015サンプラリーなんていうのもありましてですね、これ、期間は2月の初めぐらいからですね、2月7日とかから、各どういったらいいんだろう、祭りがいろいろあるみたいなんですけど、このポスターっていうかですね、あのウェブサイトの方にそのポスターの PDF があるんで、というかチラシのデータがあるんで、これ見ますとね、あの全部一覧載ってるんですけど、期間としては 2月7日の土地を、融雪祭りっていうんですかね、ここからスタートして、これなんだ、越の火祭りっていうのかな、3月7日のここまでの、6カ所ですね。
おお、なるほど、面白そうですね。
なんかここやっぱりその見ると結構その写真の撮りがいのありそうな、
そうですね、
お祭りなんで、
特にこの夜のいいですね、火祭りとか面白そうですね。
そうですね、火祭りとかこの越後川口、雪道火ぼたる祭りとかですかね、
良さそうですねこれね。
であと個人的にはこの小国雪祭り雪上遠流路大会、これもちょっと気になりますね。
おお、走ってきますか。なんかライダーバイクで走るんですかねこれ
みたいですね。
おお、
面白い。だからこのバイク撮るっていうのもちょっと面白そうかななんて。
いいですね。支えに乗らないですか。
いやー、免許がないです。
ああ、そうです、ね、これ免許やっぱいりますよね、免許ね。
50cc しか乗れないんで、
公道じゃないからいらないってことはないですね、さすがに。
やっぱりダメでしょうね。
ダメですよね。これは撮影に徹するってことですね。
結構この、まあ、スタンプラリーでね、回るのもあれですけど、まあ、うちの番組的にはやはりこの撮影の方にね、ちょっと主眼を置きたいっていうのもあるんですけども。
そうですね。
ねえ。ですんで、あの、まあ、お祭りを楽しみつつ、写真を撮って、で、ついでにスタンプも集めて、なんかね、これあの、長岡オリジナルストラップとか、長岡オリジナルマフラータオルがもらえるみたいですね。
そうみたいですね。やる気が出てきますね。
で、全部6カ所回ると、抽選で可愛すぎるマグカップなるものがもらえるみたいですね。
なるほど。やりがいがありますね。
もうなんか完全にあれですね、長岡市のなんか宣伝みたいになってますけど
そうですね、これ面白そうですね、もうこの時期ならではのイベントですもんね。
そうですね、こういうのね、意外とやっぱりそのお祭りがあったりね、まあ、例えば、この時期だったら十日町の雪祭りとか有名どころはありますけども、やっぱなかなか行こうと思ってもね、人も多いだろうなっていうんで、ちょっと腰がなかなか上がらないんですけど、ちょっとね、こういうスタンプラリーもついでにっていうか、これのついでに動いて写真撮ってみるのもいいかもしれないですね。
面白そうですね。楽しみつつ写真も撮れますしね。
そうですね。で、あと、やっぱり同じ道の駅にあったんですけども、長岡つながりで、長岡雪鹿写真コンテストっていうのもあるみたいですね。
これ祭りの名前はね、聞いたことあるんですけど、実際どういう祭りなんですかね。
これどういう祭りなの、雪鹿祭りっていうのはね、確かに聞いたことはあるんですけど、私もちょっと行ったことないんで。
やっぱりあれですかね、楽しんだり、さっきの、なんですかね、夜の、灯籠みたいなイベントみたいなのもあるみたいなんですかね、やっぱね。
そうですね、なんかこのパンフレット見ると、その雪の上に、なんでしょうね、灯籠っていうか、キャンドルみたいのがある写真が載ってるので、こういう夜も楽しめそうな感じな場所なんでしょうかね。
やっぱり夜行ってみたいですね。
そうですね。
なんか、すごい綺麗な写真が撮れそうだな。
でこちらもなんかの、コンテストの方もまだまだ、期間としては2月14日15日の、長岡雪鹿祭り会場で撮影したものが対象になるとですね。
なるほど、まあ、本当にこの日しか撮れないですね。
で締め切りは3月6日必着ということなんでね、まあ、これから、これからのお話なんで、そうですね、ちょっと興味持たれた方はね、ぜひちょっとチェックしていただいて、
そうですね、
こちらもね、お祭り楽しみつつ、ちょっとこう、腕試しというか、
そうですね、
コンテストに応募されるのもいいかなと思いますけどね。
雪の写真って難しいんですよね。
そうなんですよね、どう表現するかっていうのがね、結構難しくて、でですね、その、雪祭りの雪つながりということで、ちょっとね、私もその雪の表現についてちょっと気になったんで、たまたまちょっといろいろ見てたんですけども、ですね、私ちょっとよく見させていただいてる、ホームページで、スタジオ Q さんっていうね、サイトがあるんですけど、こちらの方で雪の写真を上手に撮るための気をつけたい10のポイントっていう記事が載ってましてですね、ちょっと記事の内容にはあまりちょっと触れませんけども、よろしければまあご覧いただければと思うんですけど、なかなか面白くてですね、なるほど、こういう表現の仕方があるのねっていうのが結構勉強になるので、こちらもね、本当に関東の方でもちらちら雪降ってましたから、
そうですね、
こういうのをご覧いただいてですね、ちょっと写真のバリエーションを広げていただくのもいいかなと思いますんでね、ちょっとご紹介させていただこうかなと。
そうですね、ちょっと話出ましたけども、雪国で雪の写真で結構普通ですけど、やっぱ都会とかでめったに降らないところだとまたね、普段見れないような、ね、写真撮れますんでね。
そうなんですよね、だから何気にこう、駅のホームで雪降ってたら、撮りたくなっちゃって、私もちょっと撮ってきましたけどね。
いいですね、気持ちは分かりますね。向こうの方行きたくなっちゃいますもんね、撮り
ただね、もう昼からはもうすっかりなくなっちゃいましたけどね。
ああ、そうかそうか、なるほど。夜までね、ちょっと残ってたら、もっと綺麗なんですけどね。
そうですね。当事者というか、向こうの現地の方にしてみたら、すごい迷惑な話かもしれないですけど。
非常に大変だと思うんですけどね。
ち
ょっと気をつけてね、冬の写真撮っていただけるといいですね。
そうですね。
コーナー このコーナーは毎回ランダムに選んだテーマに沿って機械内に写真を撮ってくるコーナーです。ということで、まずは前回第20回目のお題の発表から参りたいと思います。前回のお題はシルエットな写真ということで、今回は割と撮りやすい方ですかね。
うん、そうですね、うん、がゆえにどうやってひねったらいいんだろうっていう、また余計なこと考えてて時間かかっちゃいました。
ああ、なるほど。じゃあもうシンプルに攻めてしまいましたねはい、ということでどんな写真が撮りましたでしょうかね。はい、ということでまず早速リスナーさんからのお便りから参りたいと思います。写真の方はブログでご覧ください。ということで、はい、まずは仙台の山田さんからですね。1枚目がですね、愛車窓際に箱を置き、その上に黒のシートかけ模型を置きました。自然光のみの撮影です。右手前に鏡レフでいいですかね、エンジンを照らしました。左は白壁をレフ代わりにライト部分やハンドルの質感を表現しました。完全に黒く潰すのではなく、色や細部のディティールを出すことに苦労しました。表現像の過程でユネットコントロールを使い、周りを通し遠近感を出すことで立体感が出ました、ということで、こちらの写真ですね。
なるほど。っていうかもういつもいつもありがとうございます、うん、というともに、あの非常に素敵な、うん、これね、いやこれでもパッと見ね、模型だってちょっと分かりづらかったんですよね。
はいはいはいはい、
うん、そうそうそう、この模型が成功なのもあるんでしょうけど、
うん、
ね、写真もそのなんだろう、やっぱり綺麗なんで、
うん、
あ、いいなバイクと思って、うん、よく本文を見るみたいな、あ、模型なんだって、
うん、ですね、非常に凝ってますね、いつもね、
うん、そうですよね、すごい綺麗ですよね、
すごい綺麗ですね、やられちゃいましたね。
てかこのバイク何のバイクなんだろうって、それはもう気になるんですけど、あんまりよく見えないんでよくわからないんですけど、
うん、そうですね、ちょっとバイクには詳しく何とも言えませんけど、かっこいいバイクですね、うん、
そうですね。でまたやっぱりその本文にもありますけど、完全に黒く潰さずにっていうところがやっぱりさすがですよね、
うんうんうんうん、難しいですね、黒潰しないようにするっていうのは ね、
そうなんですよね、やっぱりどうしてもその潰れがちになっちゃうんだよね、あの、
うん、
シャドウの部分がね、
うん、そうなんですよ ね、
やっぱりこの絶妙なバランスで、
うん、ですね、うん、さすがですね、うん、
さすがですよね、
うん、はい。そして2枚目がですね、加湿器ということで、テーブルの上に加湿器を置きながら蒸気を黒いパネルでコントロールしました。背景は窓で光源は太陽光のみです。ファインダーに入る部分の窓は茶色の紙袋で隠し、背景を落とすことができ、蒸気が浮き出ることに成功しました、ということで、こちらの写真ですね。
なるほど、
なるほど。この蒸気とかね、煙の写真って難しいんですよね。うん、
私個人的に正直言うとこっちがすごい好きです。
あ、なるほど、うん、
この感じすごい好きです。
うん、なんか朝の好きそうな写真ですね、やっぱね、うん、
っていうか私このやっぱりその湯気とか蒸気とかすごい苦手なんですよ。
うん、うん、いや難しいですよね、やっぱね、うんうん、
すごい難しいんですけど、これすっごいなんか雰囲気ですよね、この、
うん、ね、
この手前のこの加湿器のそのスリットの部分がしっかりしてるんだけれども、うん、向こう側がこう柔らかくこうふわっとしてる感じがすごいいいですよね、
うんうん、これレトロな感じのするんですけど、これはあれですかね、撮り方なんですかね、画質は。
ですかね、まあ、どんな感じの機械なのかがわからないんですけど、
うん、なんかこれもいい感じのデザインとね、湯気と、すごいですね、やっぱね、
この紙袋でっていうところも全然分からなかったですよね、
全然分かりません、
でもやっぱりその背景にダークな、うん、ね、感じのものを置くことでやっぱ強調するというのはやっぱさすがですよね。
うん、そうですね。ここまでやっぱ来らないといけませんかね、今後ね。
あれですよね、ディティールをしっかりするために周辺の環境作りはやっぱ大事というのはよくわかりましたね。
うん、ですね。うん、どんどん真似してみたいですね。うん、で、どちらの写真もかなり枚数を取りました。1位の愛車は、鏡レフの位置を変えては露出を変えての繰り返しでした。 2の加湿器は上下の出し方や黒パネルの使い方で気がつくは100枚以上。蒸気が、気に入ったところになかなか来てくれないし、形が気に入らなかったり大変でした。どちらも共通なのはプログラム音でマイナス1、色温度はお日様、三極仕様ですということで。やっぱり凝ってますね。そうですね、力作ですね。びっくりでございます。勉強になりますね。
素晴らしい。
はい。ということで、次、今さんありがとうございました。次がですね、パパさんの作品ですね。某ご当地アイドルのホームライブの最初の場面です。最近は照明の立ち上がりが遅くなったので、逆光写真は撮りづらくなりました。ということで、こちらの、3枚になってるんですけど、こちらが非常に同じものなので、ご紹介したいと思います。はい、ということでこちらです。はい。
なるほど。
なるほど。
そうですね。ちょうど本当にあのスポットライトが逆光になってるから、カラーシルエットになってるんですよね。これね。
ちょうどそうですね。これから歌う前のとこですね。
これ真ん中の写真は、真ん中の写真何かに写ってる影ってわけではないんですよね。
おそらく、どうですかね。
なんか見た感じそうですね、逆光でっていうよりは何かに映ってる影なのかなっていう感じするんですけど、
そうですね、1枚目と3枚目は今の説明の通り逆光ですけども、見たら2枚目は壁か床か何か映ってるものかもしれないですね、もしかしたらね。
そうですね、そんな感じに見えますよね。
そうでしたね。なるほど。最近あれですかね、ご当地アイドルとか大変人気ですけども、あれですよ、今度新潟にもなんか大きなグループが来るみたいじゃないですか。
なんか最近話題になってますよね。
これからあれじゃないですか、いっぱい撮る機会が増えるんですかね。さすがに無理ですかね。
どうなんでしょうね。
どうですか。
そうですね、ただね、結構こういう動いてる人とか、しかもこのね、なんだろう、こういう会場だと明るさも確保できないというかしにくいと思うんですよね。
そうですね。
でその中でこれだけビシッとこう止まった感じっていうか、ビシッと止めて撮れるっていうのはさすがですね。
難しいですよね、やっぱ暗いところでね。
多分私だったらなんか残像の残ってるようなのしか多分撮れないかなと思うんですけどね。
なかなかいいな写真ですね。
私この1枚目のやつすごい好きですね。この光の線がパッと入った感じの、
ですかね、やっぱり人物の声知れたらいいですね。
やっぱこの動いてるって、このどう言ったらいいんでしょう、この動きがある写真っていいですね。
ですね。ちょっと撮ってみたいですね、こちらね。
私自分が撮れないからすごい憧れますけどね、こういう写真。
楽しみに期待ですね。はい、ということで、今回はお二人の方にいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあ、今度は私たちの方の写真に行きたいと思います。まだ私から行きますね。1枚目はもう、ひねりが全くなりませんね。お約束の写真ということで、こちらになります。
これ、個人的に気になるのは、この、人物のシルエットは分かるんですけど、右側のやつは何だろうっていうのが気になりますね。
これは、あれですね。公園だったと思うんですけど、この公園の中にですね、ちっちゃい池があるんですけど、そこのね、池の端の、なんていうんですかね、柱というんでしょうかね。それがね、ちょうど逆光で映ってるんですね。
なるほど、なるほど。またこの斜めのこう、なんだろう、床の線っていうか、このタイルの線、これが斜めに走ってて、この木の影が、なんだろう、そこにこうクロスして入ってるところがまたいいですよね。
ありがとうございます。ちょっとね、なんかどうして もう最初からこういうのを撮ろうかなと思ってたんですけども、ちょうどあの公園に行った時にですね、非常に日が強くなってですね、まあ、こんな風に撮れたという感じなんですね。ほぼ偶然に近いような感じなんですけども、
うん、なるほどなるほど、
はい。そして2枚目がですねこちらなんですけども、これあれですね、アイム、それもね、ほとんど見たこと、実際のもの見たことないんですけど、あれ、お正月ってこう、何飾りっていうんですかね、こう、枝にこう、お餅じゃないんですけど、なんですかね、ふがしみたいな
やつ。モナカみたいなやつをくっつける
ん
でしょ？
うん、そうです、そうです。
あれね、あんまり美味しくないんですよ。
あ、そうなんですか、やっぱり。
子供の時に、ね、よく食べてましたけど、私、これぶら下がって
ん
の。
お正月のイベントとかに行くと見るんですけど、実際のうちとかではねやったことないんですけど、うん、
ああ私子供の時あれでしたよ、うん、あの家でこれやってましたよ。
あ、そうですか。かわいいなんかあのキャラクターというかなとかそういうのとか、まあ、動物とかですかね、まあ、キャラクターって、うん、
ね、あの俵とか、うん、あの七福神みたいなのとか、あとは丸い、なんだろう、色のついた丸いやつとか、うん、そんなのが、紙のこう帯でこうぶら下がってて、
そうそうそうそう、
それをこう結んであるんですよね。
うん、それのちょうどね、あの、砂丘館っていうところに、あの、羽織田祭りというのを見に行って、その中の、端っこの方ですかね、ちょうど、窓際に飾ってあったのとたですね、これ。
またこれ、私個人的にこういうなんか光の加減って好きですけどね。
ありがとうございます。あまりちょっと私の個人的にはあんま見ないんですけどね、なんか可愛かったね。実際これ本物はもうちょっと明るい色がねいっぱいあって可愛いんですけどね。
このなんかあの光の加減からいくと、もしやこれはメリルで。
あ、よくわかりましたね。
やっぱり。
違いますかね。
いや、この日、あの、色の出方メリルっぽいなと思ったんですけど、これいいですよね。
ね、いい感じの、あれですね。
まずこういうとこに行かなきゃいけないな。
ね、なかなかね、見れないのでね、ちょっと面白いなと思ってね、毎年、お正月は見るんですけどね。なるほど。
こんな
感じ。1枚でした。はい。
で、私なんですけど、これは、ですね、どっちも建物の中です。ですね、これまず1枚目なんですけど、これはですね、あの、たまたま建物の中から窓を開けたら、まあ、夕日が綺麗だったんで、そのままもう電柱とか電線とか、よく見るとこれあの、ちょっとノイズみたいなこうしましまあるんですけど、
はいはいはいはい、
これ網戸なんですよ。
ああ、なるほど、何かなと思ったんですけど、網戸ね、
そうなんですよ、これ網戸のまんま、撮ったんですね。なのでちょっといろんなもののシルエットを混ぜてみました。
なるほど、だこの夕暮れ時のグラデーションとシルエットっていいですね。
このフェンスと電柱と網戸と全部もうひっくるめて、
なるほど、
いろんなシルエットっていうことで、
シルエットですね。
すごい横着して撮りました。
そうですね、やっぱりいいなグラデーションが、この時期のシルエット
で、2枚目なんですけど、これも超横着ですね。これはうちの犬が、窓から外を見ているのをですね、思いっきり逆光で撮りましたという。
なるほど。なんか外にいるんですか？
これね、違うんですよ。あの、カーテンの外側に、窓に、
窓と間に、
ベタッとこう、ひばりついてる感じ。
なるほど。
よく見ると、前足がですね、ちょろっと見えるんですよ。
前足が。
左側のところにちょっとこう、山みたいなのがある。
これ
がね、前足なんですよ。
そうなんですか。
そこで、これで、いや、これでね、外をね、監視してるんですよ。
あ、そうなんですか。
知らない人が通ると、ワンワン吠えるんで。
あ、なるほど、いいワンちゃんですね。
ね、番犬なんです。
なるほど。素敵な番犬ちゃんです ね。
ちょうどね、これ、同じ日なんですよ、実を言うと。
あ、そうなんですか。
この日がまだ高い時に、ちょうどこの、犬の影が出てたので、それを撮ろうかなと思ったんですけど、いや待てよと、これ後ろから撮ったら一応シルエットになるぞと思って。
なるほど、
もうどっちも何も考えずにあの一発撮りで撮ったっていう適当な写真です。
可愛いからよしということですね。
いやいやいや、もうこれ言わなきゃ分かんないですね、なんだかね。
まあ、じゃあよくよくじっとしてました。ずっと監視してるんですか、これは。
これはですね、たまたまこの時はずっと静止したままずっと見てたんですね。動くなよって思いながらずっと撮ってました、
うんうん、なるほど、はい、なおちゃんね、いいですね。はい、ということで今回はこのような感じになりましたけど、皆さんいかがでしたでしょうかね。はい、ということで、では今度第21回目の第2行きましょうかね。
はい、
はい、でだいぶ台の方は今ちょっと新しいのがなくて少なくなってまいりましたので、何が出ますんでしょうか。ということで、ではルーレットスタートします。
はい、
お、来ました。これはどうでしょうね。第21回目のお題は動きのある写真ですね。
ほう、うん、なんか さっきの流れでいくともうまさにあれじゃないですか、うん、そういう写真撮れないって言った矢先に動きのある写真って
出ちゃいましたね。
なるほど、これはちょっとあの写真を撮る醍醐味というか、すごい壮大なテーマになってしまいますね、
うんうん、ちょっと今回は試練の旅でしょうかね。はい、ということで、第21回目のお題は動きのある写真ということで、このコーナーでは、皆様からの写真をお待ちしております。カメラの種類や、撮影条件などは一切関係ありません。写真を楽しく撮っていただければと思います。はい、第1回フォトムービーいかがでしたでしょうか。新しい指令写真も決まりましたので、また楽しく写真を撮ってもらいたいですね。
はい、であれですね、この指令写真いただいてた時に、山田さんの方からちょっとまあメッセージいただいてたんですけど、まあ、今回ね、ちょっとご紹介できなかったんですが、はい、はですね、指令写真のそのおまけとして送らせていただいてるそのデータについてね、はい、ちょっとメッセージいただいてたんですけど、はいはい、まあ、あっという間に終わっちゃうんでということで、ちょっと記載があったので、で多分これこの曲かなっていうのがあるんで、うん、一応今回のその指令写真のじゃあおまけの方はフルコーラスバージョンをですね、
あ、はいはい、
送らせていただこうかなと思いますので、
あ、はい、
結構長い曲なので、まあ、長いとでも3分ぐらいなんで、
うん
うん、ちょっとじっくり聴いていただければなと思います。
そうですね、はい、というわけで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。先は pomovin@gmail.com、 綴りは photomovin@gmail.com です。ブログ、フェイスブックページなどでもコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はあんちゃんと
あんさんでした。
それではまた。
Stay tuned next time.